ゆるりらの
ゆるりラジオ。
バババってきたの、うん、
なんかちょっと嬉しくなっちゃって、
ね、嬉しいよ、私もいや、そう、やりたいことがあることをこうできる場があるっていうのはね、すごいありがたいなと思って、そうだ、ラジオやるんだったら次は私これやりたいと思って送らせてもらったんですが、ちょいちょいね、みんなには話してるんですけど、朗読を去年の夏ぐらいから始めたんですよ、私、うん、
はい。
朗読ってどんな印象がある？
いや、私ね、朗読とか
もう突然質問しちゃ
う結構ね、好きでね、
あ、そうなの？
そうなの、結構なんか絵本とかすごい好きだから、
あ、
読んだりとかするんだけど、でもいざ朗読をパフォーマンスとしてこう人様の前でやろうと思って読み始めた時に全然できなかったの。
なんかね
それこそ登場人物がさ、例えばこの動物2匹が主役の絵本とか例えばあるじゃない、うんうん、その時にこの動物2匹を声を変えて、でその、台本とかだったらトガキみたいになってる人の声っていうの、なんていうの、絵本をこう進める、うんうん、物語を進める、う
ん
う
ん、ナレーションみたいなね、
ナレーション、そうそうそう、それも変えなきゃいけないじゃん。でそのなんだ、3つの声を使い分ければいいじゃんってだけを頭の中で思ってたけど、それがね全然うまくできないのよ本当にね、なんかそれがただ普通にこう自分で楽しく読んでる分には考えなかったんだけど、うんうん、こう録音してみてね、うんうん、分かるかなって思ったら全然分かんないの。なんか本こう活字を読んでるから、目で見てるから、こう人を変えてるのが分かるけ ど、ね、耳だけだとね全然できなくて、あ、朗読ってこんな難しいんだと思って
なるほど、ね、
そう、それをなんかさ、まいちゃんのフェイスブック見てたらさ、すごく分かりやすく教えてくれるみたいな、なんだっけ、
うん、そうそう、まず ね、そもそもなんで私がこの朗読を始めてみようかって思ったきっかけがあるんだけども、私の大好きな、もう66歳ぐらいかな、パフォーマーの先輩がいて、彼女はパントマイマーなので、うん、言葉を使わないことをずっとやってきたのよね。でもこの年になって喋りたくなった、って言って、まゆちゃん私朗読始めたよっていう話を聞いたの、うん、で、わ、面白そうですね、私もやってみたいですって言って、月に1回の勉強会だから都合がついたらもうすごくいいよって、先生もすごい素敵な方でっていう話を聞いてて、でもなかなかやっぱ子育て中にその週に月に1回の 3,4 時間が取れないなと思ってたら、そもそも勉強会をしていたスタジオがクローズになって場所を探してる、ぜひまゆちゃんのスタジオで朗読を月に1回やろうと思うんだけどって、そのパフォーマーの先輩が言ってくれて、じゃあうちのスタジオでやるんだったら私きっと参加できますっていうのをきっかけに8月から参加し始めたんですよ。で、なんでその方が私に朗読を勧めてくれたかっていうと、なんかやっぱり舞台を作るみたいな作品の取り組み方が 今のまゆちゃんの生活じゃ難しいよねって、うん、私もあのパフォーマンスの場が減ったこととかに表現活動ができないっていうことにものすごいフラストレーションを感じていたから、そんなこともこぼしてたのね。なんかそれには朗読がうってつけだよって教えてくれて、で、まあ、一人でまず取り組めるし覚えなくていいしでも作品や言葉と向き合えるっていうのはすごくあの糧になると思うよってふっと言ってくれた言葉がすごい本当にその通りだな、やってみよう、やりたい、今まで朗読なんて読めばいいんでしょぐらいに思ってたけれど、
いや思ってた
よ、何か違う世界があるんじゃないかなと思って、うん、あの8月から月に1回の勉強会に参加させてもらっているんだけど、その先生がまた素晴らしくて、うん、舞台女優さんですごいご活躍の大西先生という先生なんですけどね、ちょっと発表会の時の先生の言葉をね、うん、ちょっと読ませてもらうね、うん、朗読したいものを探す、この行為が始まると読み物に対する感覚が変わって日常生活に美味しさが加わる、月に一度みんなの前で自分の好きな作品を声にしてお互いの朗読を見る、始めてから10回ほど経って発表会をやってみたくなった、参加者の職種も年齢も参加回数もまちまちだけれど、だからこそ生まれた刺激や面白さを発表会という機会で大きく育ててくれる予感がした、楽読み会と銘打っているのもいるものの、いざ人前での発表となると楽ではありません。そのちょっとの無理を楽しみながら、美味しい日常を続けてみたいと思っています。本日はご来場ありがとうございましたっていう先生の挨拶なんですけど、
日常が美味しくなるって素敵な表現
だ。美味しい楽読み会っていうね、勉強会の名前なんだけど、その朗読したいものを探すっていう、うん、その先生がテキストを用意してくれて、じゃあこれ群読しましょうとかみんなで読みましょうっていうのではなくて、それぞれ読みたいものを、私これ読みたいです、うん、聞いてくださいみたいな感じでやるのね、うん、だからその人がどんなものを面白いと思ってるのかっていうのも面白いし、毎回こうその先生はね、私は教えられないって、うん、私も別に朗読教わってないから、まあ、すごく素敵な女優さんなんだけど、あのアドバイス、うんをしてくれるだけで、まあ、もうちょっとこうしたらどうかとか、どういうところで詰まってるかとか、うん、本当にアドバイスをくれるだけなのね、うん、でもそれでもこうみんながものすごい変わっていくのよ、読み方とかなんかこう深みというか、うん、で自分もそうだったし、本当にねごめんなさいと思って、朗読をなんか書いてあるものを読めばいいぐらいに思っていたから、でそんな時にね、あの市原悦子さんが亡くなったじゃない、うんうん、市原悦子さんの朗読をテレビで、うんうん、多分その追悼みたいな意味を込めて、うんうん、ちいちゃんの影送りを
私も見た、
あ見た、うん、やっていたんだって、で私寝てて、うんうん、夫が見てたの、うんうん、で夫朗読なんか全然興味ないのに、次の日真由子あれは見た方がいい市原悦子さんのちいちゃんの影送りを検索しなさい
すごい熱いね、熱いこと言ったね、
でちょうど発表会の前だったし見てみようみたいな感じで見たら、まあ、物語の内容はね教科書に載っていて知っていたんだけど、うん、当たり前に号泣し、うん、そのただ立って身一つで読んでるだけなのに、その声の感じとかも情景が浮かんでくる、
そうなの、そういう感じがすごいよね、
なんかそれが舞台ってやっぱりさ見せるじゃない、うんうん、そう見えるような衣装を着るし、見えるようなセットが、まあ、もちろんない作品もあるけどあるし、その想像力っていう意味ですごくね、なんだろう、聞いてる人の方がかきたてられる感覚が面白いなと思って、
うんうん、すごいまやちゃんのこう熱い思いがあるの、ね、
こんなに喋ってるよ、
ね、すごい止まらないと思ってただ私一個突っ込んでいいですか、うん、ゆるりらってね朗読パフォーマンスユニットなんです
よそうだったよね
いやそうだったよ、いやだからいかに朗読なのにそこにちゃんと向き合いきれてなかったかってことじゃない、
そういうことですね、うまくまとめてくれた、
いや私ね本当に今回まゆちゃんが朗読をラジオでやるって言ったから、うん、あこれは一人一作品ぐらいは読むかなと思って、うん、私もなんか絵本好きだし何読もうかなと思って探してねあのちょっと地方に行く仕事があったからホテル一人で時間あったから練習したので、録音するじゃん、もうね全然うまくいかないの、必ず噛むしとか、あと こういうふうにやろうと思ってたのに聞いてくるものは全然違うしで、
なんか思った声のトーンが出てないとかね。
そうなの。それがさ、まださ、私たちはさ、朗読パフォーマンスとしてお客様の前でさ、こう動いたりしてるじゃん、で演じてるじゃん、だからきっと視覚的な表現も入ってるんだけど、
そう
ラジオとかこの音声だけで物語を聞かせるっていうことがどれだけ難しいのかっていうことをね、すごい今回感じた。
そうなの。なんか動きとか、なんだろう、そこの空気感に助けられて、音楽に助けられて
るって
ことがものすごくあったんだなって、その自分の朗読パフォーマンスを振り返ってみても、確かにあれは詩を元に作り出したり、その絵本を元に作り出したりしたものだったけれど、やっぱり純粋な朗読と、なんていうんだろう、そのパフォーマン、なんかどうしてもパフォーマンスによる傾向が、でもそれはそれでね、あのお気に入りの作品なので、そのスタイルもやりつつ、ちょっと朗読っていうパートも深めていきたいなと思いました。
なんか私これでね、もしここで朗読をした時に、あのそれこそ効果音とかがなかったら多分聞き耐えないものだろうなって自分の朗読が
でもそこ、それでさらにね、本当は面白くなっていくのよね。
まあ、その元のね、自分の朗読がね、あまりにもできなさすぎて、これはちょっと私今回できませんっていうところに至っちゃったぐらい、すごい奥が深いんだなっていうことを初めて気づいた。
なんか一緒にやってるメンバーの中で役者さんも本当にベテランのね、役者さんたちもいらっしゃるんですけど、あのこんなに難しいと思わなかった、みんなの口を揃えて言っていて、なんてあの適当にって言ったらあれだけれども、その掛け合いの芝居って相手からもらえるものがあるから、結局それに乗っかったり、それでテンポが決まったり、そういうことが全くない一人の状態で、そこをこうよっこらしょって作り出したり、テンポ感を決めたり、その次の日感、次の日って言った時の次の日感を出したりってするのが、なんかこんなにあの大変なことだと思わなかったみたいなことを言ってるね、おばちゃま方もいて、すごくね、共感しました。勉強中っていう感じだけど、なんかこう一生楽しめる勉強を見つけたかなっていう感じがしておりますので、ぜひさっきとケイちゃんも超押し付けてるでしょ。
でもね、すっごいやりたい気持ち
があるみたいな。読みたいなって思うものがあったら、この先生はもうね、あの本当に新聞のコラムとか、別に物語じゃなくてもチラシとかね、もうスーパーのチラシとか読んでくれる人がいてもいいみたいなことを言ってるぐらい、その声に出して読むっていうことが、を大事にしていこうっていう、楽しんでいこうっていうスタンスでやってる回なので、本当にね、みんな楽しくやっておりますよ。
じゃあそんな、ね、まゆちゃんの、
まゆちゃんを、
はい、今のまゆちゃん
を私たちに、
まゆちゃんの朗読を
聞いてください、
はい、
お母さん、なーに、お母さんっていい匂い、洗濯していた匂いでしょ、シャボンの泡の匂いでしょ。私がお母さんというものになって3年8ヶ月が経ちました。童謡を歌ったり、絵本を読み聞かせたりすることが毎日のことになりました。赤ちゃんの時には毎晩童謡や子守歌を。それがいつからか絵本に切り替わり、今では寝る前に2冊の本を読むことが私たち親子の日課になっています。歌にも絵本にも一時的なブームがあって、来る日も来る日も同じ歌、同じ絵本を聞かせ続けています。ちなみに今のブームは虫の図鑑です。私はもともと子供が大好きというタイプではないので、毎日に疲れて全てを投げ出したくなることもよくあるのですが、ぴったりとくっついて声のやり取りをする時間は、後に振り返った時に、ああ、かけがえのない時間だったんだなぁ、ときっと思うのでしょう。私がこれから朗読するのは、母の友というお母さん向けの月刊誌に載っていた編集部の手記と、子供に聞かせる1日1話という特集の中から選んだ短い物語です。声から生まれる文、母の友編集部。あれ、前からこんなに静かだったかな。ある日会社でふと思いました。なぜ静かなんだろうと考えてみると、ああ、電話が鳴らないからだと気がつきました。
昨今連絡は電子メールが増えました。パソコンのキーボードを叩く音は聞こえてきます。その日からなんとなく文字でのやり取りと声でのやり取りについて考えるようになりました。そして声のやり取りが持つ情報量の豊かさに改めて気がつきました。あることを伝える、その言葉イコール声からは内容だけでなく、その件に対する相手の感情や、あるいはそもそものお人柄のようなものまでがじんわりと伝わってくる。当たり前といえば当たり前のことなのですが、声ってすごい、と再認識をしました。さて、今月は毎月の連載をお休みして、特別企画、子供に聞かせる1日1話をお届けします。1日1話は、1953年、母の友の創刊当時にあった企画です。当時一般家庭にテレビはなく、子供たちは、ねえ、何かお話をしてよ、と大人に願っていたそうです。そんな時にお役に立てばと、30の短い童話を束ね、毎月掲載していました。やがて長めの童話を載せることも増えていき、この企画は1970年代以降、しばらく姿を消します。復活は2003年、創刊50周年の時でした。21世紀、どの家庭にもテレビがある時代でしたが、企画はご好評をいただき、以来ほぼ毎年11月号にて実施しています。その後、2000年代後半からはスマートフォンの登場、進化もあり、音楽も動画も手のひらに収まる小さな箱の中でいくらでも楽しめるようになりました。無限に娯楽がある。そんな時代に、子供に聞かせるお話の役割は何だろうか、と考えます。その役割の一つに、もしかしたら、声の喜びを共に味わう、ということがあるのかもしれません。皆さんがお話を声に出して読む。すると、文字としては同じ話が、人によって響き方が違ってくる。声の質は一人一人違いますし、読むときに抱く感情も、お話に自然と加わることでしょう。必然的に今ここにしかないお話が生まれる。それは絶対面白いことだと思います。他では味わえない体験なのですから。生活の中で生まれる唯一無二の空気感を子供もきっと感じていると思います。子供は信頼する大人と共にお話を楽しみたいと思っています。上手に、あるいはちゃんと読まなきゃという気持ちよりも、いろいろあるけど、それでも一緒に楽しみたいという気持ちが大人にあることが大事なように思います。それさえあれば、その場だけの特別な空気がきっと生まれるはず。今月お届けする30のお話の中に、あなたが子供と一緒に楽しみたいと心から思える話がありますように。困りますボタン、斉藤凛。バスは仕事が終わると車両置き場に戻ってきます。運転手さんも帰ってしまうと、暗闇に並んだバスの中からひそひそ声が聞こえてきました。そう、止まりますと書いてあるあのボタンたちです。いやー、今日も俺様は押されたなぁ。一番前の席のボタンが言いました。ここはいつも人気なのです。100回は押されたんじゃないかなぁ。いいなぁ。ボタンたちは口々に話し始めます。もっとピンポーンって言いたいなぁ。もっとピカーって光りたいなぁ。僕なんか今日も一度も押されなかった。もうダメだ。これは捕まり棒についているボタンです。混んでいるとき、立っているお客様が押すのです。空いてたからしょうがないよ。お客様次第だもの。他のボタンが慰めました。なんだいバカバカしい。俺たちは偉いんだ。100回押されたという俺様ボタンは言いました。
そうかな。
そうさ。もしボタンが知らせてやらなかったら、お客なんか誰も降りられないんだぜ。俺様ボタンが言うと、他のボタンたちはすっかり黙ってしまいました。
明くる日のバスの中でのことです。タカちゃんはお母さんに抱っこされて一番前の席に座っていました。いつもボタンを押したくてたまらないのですが、まだ小さいので大人や年長さんに先を越されてしまうのです。その日はお客さんが少なく、タカちゃんにも押せそうです。いつものバス停の名前が車内アナウンスから聞こえたので、あっと言って、タカちゃんはボタンを押しました。ところが、何度押してもランプはつかず、音も鳴りません。あら、おかしいわね。抱っこしていたお母さんは言いました。そのうち、誰かが別のボタンを押してしまいました。
わっはっはっは、どうだ、困っただろう。
俺様ボタンは心の中で笑いました。意地悪をしたのです。タカちゃんは涙を浮かべ、うつむいてしまいました。その夜、車両置き場のバスの中に運転手さんの声が響きました。
どうも、故障したランプがあるらしいな。見つけたら交換してスクラップ行きだ。
そう言ってバスの中を見回します。
こいつだな。
運転手さんは俺様ボタンを押しました。ボタンは震えながらピンポンとなりました。
おや、大丈夫そうだな。
言われなくてもボタンはもう意地悪はよそうと思っていたのです。自分を何度も何度も押してくれたタカちゃんの柔らかい指が忘れられず苦しかったのです。ボタンに目があったらきっと涙を浮かべていたでしょう。
なんだかランプのあたりが曇って止まりますが。
困ります
みたいに見えてるな。
運転手さんは自分の冗談にわっはっはと笑ってから家に帰っていきました。おしまい。
ありがとうございました。
すごい、うん、
朗読、
朗読こんなになんか面白いんだね。なんか抑揚とかさ、
うん、なんかね、うん、でも最初はやっぱり難しくて、言ったように何度もねこうボイスメモで撮って聞いても、うん、いや思った通りじゃないなとか、うん、変えてるつもりでも変わってないとか、うん、なんか毎日読んでみることにさ、
うんうん、
という期間があって、うん、そうするとやっぱり毎日発見があって、うん、あ、ここってこうじゃなかったとか、このこれを書いた人が一番言いたいとこってここかもとか、うん、なんかそういうどこを立てた方がいいとか、ここはゆっくりの方が伝わるとか、うん、なんかそういう発見をこう日々していくっていう作業がすごく楽しくて、
へ
ー、なんかあんまり仕事で舞台をやっていた時って、うん、もっとなんか追われてる感があったような自分はね、うん、気がして、毎日何かを発見して楽しい、面白いって思うのがすごく久しぶりだったんですよ、うん、でも本当にお芝居と一緒で、なんかこことここつながんないんだよなみたいな、うん、もう本当書いてあることを読むだけなのに、なんでここ気持ち悪いって自分感じてるんだろうとか、うん、そういうことがねでも面白かったですよ、うん、あとこのテーマについては、今の自分じゃなかったら絶対選ばないだろうなっていう、
そう、ね、
その母の友っていうお母さん向けの月刊誌の中から選んだ作品だったので。
普段読んでるの
これね、はい、幼稚園の、ね、定期購読なの。
へ
だから幼稚園で子供は一冊絵本、一、うん、冊お母さんは母の友を毎月もらってくる
ので、
ね、でそもそも母の友っていう雑誌自体は知っていて、結構小児科に置かれてたり、うん、なんかもう本当に古い昔からの雑誌なんだけれども、ね、母じゃないともちろん手に取らないし、
確かにね、
なんか読みたいなと思う小説とかあっても結局そんなに時間が取れなかったりして、うん、なんとなく目を通すのが家にあるこういうものだったりする中から、すごく共感するものを見つけてそれで選びましたね。
なんかちょっと話してるからごめんなんだけどさ、うん、よくさ女優さんがさ、あのお子さんを産むとすごく幅が、女優さんの幅が広がるとかって言うじゃない、
うんうん、
それってこういうのも理由にあるのかもね。その生活の中にさ、あるかもしれないね。私とかケイちゃんだったら絶対なかなか手に取ることのないものをこう常に購読
するようになったことによって、
確かにね、なんかそうかもしれないね、なんか今までの自分の人生に全く入り込んでなかったものが、うん、こう嫌おうなく入り込んでくるっていうか、うんうんうん、そういう、まあ、アンパンマンしかり、
うん、
島次郎しかり、
うん、
自分ではわざわざ見ないけど、でもなんかなんでアンパンマンあんな人気なんだろう、だいたいなんかこのだいたい始まってこのぐらいで事件が起こって、
うん、
これぐらいで解決して終わるみたいな、うん、そういう流れとかをこう見てると、まあ、飽きないように作られてるんだなっていうことも分かったりね。
私はお母さん、あの友達の同級生の子とかで、お母さんはみんななんか、いやアンパンマンはね本当に、ね、母のヒーローだよって言ってるのよ
子供のじゃなくてね、
そうそうそう、母のヒーローだよっていう、
確かにみんな大好きよね。そうだから子供を、子供の視点というか、あ、まあ、子供の視点で一緒にこう物事を見れるっていう意味でこう幅が広がるっていうのもあると思うし、自分が子供の頃を思い出す、うん、あ、子供の時ってこういう感覚あったよなっていう、もう忘れてしまっている感覚を思い出していくっていうのもあるかもしれないね。
でこのさ、雑誌の中からなんでその、
うん、困りますボタン、なんかパラパラ見て何作品か選んだんだけれども、うん、このバスのこういうボタン、止まりますのボタンとかって本当子供押したがるのね。
あ、
なんかなんだろう、っていうかボタン好きなんだよね。
あの、なんかリモコンとかもすごい
騒ぐ、リモコンも好きだし、なんかボタンとにかく押したいんだろうねあったら押しちゃうみたいな。でバスのボタンもやっぱり好きで、すごくこう押したい押したいっていう時期もあったし、なんかそもそもその別にバスの止まりますのボタンなんて大人フォーカスしないじゃない。
確かに。
そのバスのボタンたちがこう擬人化されているというか、会話しているっていう面白さにも惹かれたし、なんかこのバスのボタンを押したくてたまらない女の子が出てくる、うん、それもあ、いるよね、そうだよねっていう共感から、うん、なんかちょっと面白いなと思ってこの本を、この作品を選んだんです。なんかそれを思ってからバスに乗るとなんかちょっとニヤッとしてねそのこの止まりますのボタンを見てニヤッとしたり、
故障してるの、本当に故障してるのかと、
これいっぱい押されたって自慢してるんじゃないのかとか思ったりして、なんかそういう想像力は広がるかもしれないね。なんか子供の頃ぬいぐるみにさ、なんか餌あげたりしてなかった？
してた、
育てたでしょ。そうでしょ。
すごいなんか育てたりとか。
なんかそういう感覚が、純粋な感覚が日常にこう溢れるっていうのは、すごくこう人生を豊かにするなと思いましたね。
素晴らしい。そんなわけで、
はい、
この後の曲は？
曲は？あたふたしてるのね。その後の曲はバスの曲にしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっと私も息子も大好きな働く車を聴いていただきたいと思います。みんな多分ね馴染みがあって口ずさめると思いますが、いい曲ですよ。
はい、
それでは聴いてください。働く車。
Yeah!
懐かしかった
でしょ、うん、
すごいね。なんかさ、子供の頃歌った曲ってこんなに覚えてるんだね。
そうなんだよ。なんかさ、子供の曲を聴くと忘れてた曲とか、あああったねっていう、うんうん、いろんな曲が本当にね思い出されてとっても楽しいよ。
なんかまゆちゃんさ、すごい日々充実してるよね。
いやいやいや、
なんか楽しそう
ね。なんかその自分のスタジオでそういう、うん、イベントとかもできるのもいいし。
そうだね。今回ね、初めてそのスタジオで発表会っていうものをやってみて、あのレンタルスタジオもやってるので、あの私以外の方、知らない方たちにも使っていただいてるんですけど、まだそういうスタジオ発表会みたいなのをやってる人はいなかったので、うんうん、今回初めてスタジオを発表会仕様にしてみたんですけど、これがね、なかなかいい感じの空間に仕上がっており、
いやなんか写真見たらさ、あのいつもさ、
ランプね、
ランプのところあそこの空間が本当に舞台ステージみたいな感じで、
そう、なんか先生とかその朗読仲間とどっちを正面にしたらいいかなとか、うん、本当にもう出演者が1人2人友達を呼ぶぐらいの小規模の、ね、発表会だったんですけど、うん、なんかすごくね、あ、これはこれでいいなと思って、うんうん、スタジオの新しい可能性を見たなという感じがしました。ゆるりはでもあの雰囲気だったら、ね、本当にこじんまりしたちょっとスタジオ公演みたいなのができちゃうかもしれないと思って、う
ん
う
ん、おばあさんの話とかできるかなって思っちゃった
もん。できるかもしれないというね、うん、嬉しさを感じておりましたよ。
私もあの嬉しさを感じましたよ、写真から
、ね、なんかいい感じになってて、もうちょっとスタジオ感が出て、うんうん、いまいち、まあ、しょうがない、こんな感じでしょうがないかなってなるかなと思ったら、そうでもなく、それなりに素敵な空間に仕上がってたので、ぜひやりたいですね、ゆるりらでも。
やりたいね、あそこでもできる気が
しちゃった
、うん、なんか立地もいいし、
さすがの駅からさ、来やすいと言ってくれたので嬉しかったです。ちょうどさ、そのスタジオのホームページを、
うんうん、
2ヶ月ぐらい前に出来上がったのかな。スタジオが出来上がったのは1年半ほど前だったんですけど、全然ホームページ進んでなくて
そういえばそうだったね。
なんかそもそも友人に頼んでいたんだけど、うん、まあプロでやってる子だから忙しくて、まあ空いた時間で作ってくれればっていう、やあの約束のもと安くねやってもらったんだけど、で結局1年ちょっとかかったんだけど、私もどんなホームページにしたらいいかとかっていうイメージがあんまりなかったから、うん、ちょうどいいペースだったね。その1年の間にどうしようかなってやっていて、ようやく2ヶ月前にホームページができたんですよ、
うん、
そしたらその効果なのか、めちゃくちゃ問い合わせが増えて、
毎日問い合わせが来る
とかって、まあ、今まで1月に 1,2 件あ、なんかレンタルの申し込み来たとかって言ってたのが、あ、今日も、あ、今日もみたいなぐらい、
すごいね、
問い合わせがすごく増えて、
ホームページってそんなに効果があ
るよね。あるのね。あるの？あるんだね。
ね。
あるみたい。
すごい。
だからやっぱりやってますよって、こう、公に公表していくって大事なんだなって。
写真もいいのかもね。
うん、そうかもしれない。なんか写真もね、あの、撮ってもらって、すごいいい写真を撮ってもらって、雰囲気がね、よく伝わっているので、ありがたいです。
あとさ、ちょっと違うかもだけど、まゆちゃんがあのスタジオラフのさ、ハンコを作ったじゃない、
うん、
印鑑
作ったね。
あれがなんかね、写真、その印鑑作りましたって写真を見た時に、あ、これがまゆちゃんが思うラフなんだって。
どれ、
なんていうの、柔らかいか、なんていうのかな、
ひらがなの印鑑。
そう、
あ、ひらがな
の印鑑。あ、あのもちろんあのあ、こういうやつもあるよ、
うんうん、そうね、そうね、
そうそう、なんかそういう、なんか、まゆちゃんが多分思い描くスタジオ像みたいなものがちゃんとこう、足り手側にもこう伝わってるんだなって思ったの。
ありがたいよ、本当に。そのね、見学に来て借りてくださる方はね、みんないい人で、
うん、
で、まあ、大体私のブログを読んだりしてから借りに来てくれる、多分検索してるとたどり着くんだと思うのね、うんうん、文京区春日レンタルスタジオとか、ヨガ、春日とかで調べてると、たどり着いてくれるみたいで、で、まあ、その、多分思いに共感してきてくれる人だから、うん、まあ、波長があったり、感覚が似通っていたりするんだと思うんですけど、うん、え？みたいな人とかが、今のところ来ないのが、すごく、あの、ありがたくて。
やっぱそういうの引き寄せるんだろうね、うん、きっとね。
なんか自分がこうしたいです、こういう感じでやりますっていうのを、決めて進むってすっごい大事なんだなと思って、なんかあやふやだとやっぱり
始めた頃とか結構あやふやで、どうしようかな、あそんな感じだったらこんな感じで使ってくれていいですよみたいな、ものすごい緩く、それとは寄り添ってるつもりだったんだけど、例えばそれだけちょっとお金払えないんで、あじゃあいいですよみたいな感じで寄り添ってやっていたんだけど、やっぱりなんか崩壊してしまって、それはその相手のためにも良くなかったし、自分のためにも良くなかったんだなっていうのね、っていう学びが何個かあったんですよ、この1年ちょっとの間に。だから私はこうしたいです、こういう人来てくださいっていうのをしっかりして明確に発信してると、そういう人が来たので、なんかすごく学びがありますね、スタジオをやるにも何にも。
素晴らしいですね。
他にどんなイベントなど、
イベントなど
スタジオで、
スタジオでは今ね、あの子連れのイベントを多くやってるんですけど、多くっていうのは多くやってるんだけど、アルボル子育てサロンっていう名前で子育てサロンをね主催してるんですよ、うん、でアルボル生態院っていう生態の先生と私と共同主催でやってるんですけど、すごいもう仲が、もう家族ぐるみで仲のいいお家です、生態師さんのお家と。で彼が発案で言ってくれて、あそれいいからやりましょうよって言って、ラフを拠点にアルボル子育てサロンっていうのをやっております。でそのサロンの目的はお母さんの美と健康と自己実現を応援するという名目で活動してます。でそもそもね、なんでお母さんに焦点を当ててるかっていうと、お母さんってやっぱり子供に焦点を当ててしまうから、なんか子供が楽しいところに連れていくし、子供のために子供のためにって普段動き回ってるから、お母さんのための場所ってあんまりないのよね。で自分がそれがすごくストレスだったから、なんか、まあ、子供は楽しそうだけど私はあんまりつまんないなみたいな時間を過ごすこともあって、私が自分でラフで開催するんだったらお母さんが楽しい場を提供したいですっていう話をしたら、まあ、その思いにその共同主催の整体師さんもすごく共感してくれたので、一応お母さんが楽しめる場にしよう、お母さんが自己実現ができる場にしようっていうことで、そういう活動をしてるんですけど、月に1回子連れで健康カフェっていうのをやっていて、まあ子供は適当に遊ばせといてお母さんがくつろいでもらうっていう趣旨でやってます。でね、月に1回のその会は必ず何かちっちゃい企画を用意してるんだけど、その企画はそのサロンのお母さんの中から何かスキルを持ってる人って結構いっぱいいるのよね。例えばね、この間は美容家、ヘアメイクアップのアーティストの方で、でまだ今子供いて産休中みたいな方だったから、あじゃあちょっとお母さんに向けたメイク講座やってくださいよみたいにして、でまあ1人ちょっとずつ10分ずつぐらいあのアドバイスしてもらえるみたいな企画を用意したり、他の方はね、いや実は私バリスタだったんですっていう人がいて、でなんかエスプレッソマシーン近所なんで持ってきますとか言って持ってきてくれて、まあ、ラテアートを教えてもらうっていうのをやったり、絵本の読み聞かせをあの得意としてるお母さんがいて、その方にじゃあ今回はこの方の絵本の読み聞かせでみたいな感じで、なんか何かしらの企画をそのメンバーのお母さんたちで受け持つっていうのを、でもちろんあのいや参加したいだけなんでっていう方は参加してくれてよくて、あの関わってそのサロンを盛り上げたいっていう方がね、ありがたいことにたくさんいるので、そういう方に協力してもらいながらその子連れで健康カフェをやってるんですよ。でまた月に2回子連れでエクササイズっていうのもやってて、そうするとまたねそのお母さんの中にねヨガの講師でしたとか、そのリトミック教えてますとか、あの親子ダンスのクラスをやってるんですっていう方が、まあ、ちらほら出てくるんですよね。それでその子連れでエクササイズはじゃあそういう方たちに最初の30分整体師の先生の整体セルフ整体をやって、最後の30分にそのお母さんたちでできる人に、じゃあ今日はこの方の親子ダンスですみたいな感じでやってもらったりして、すごくねあのいい感じのコミュニティになってるなと1年ちょっとかな続けて思ってるんですよ。
いいな、早く子供産んで仲間に入りたい。
ぜひもしそうなったら仲間になって
もうそしたらたくさんパフォーマンスやろ。
あ、そうだね、そうだね。そう、
パフォーマンスを。
パフォーマンスやろ。
毎回なんかここのイベントパフォーマンスだね、みたいな。なるかもしれないぐらいやろ。
うん、なんかほんとさ、いろんな幅が広がるね。なんか、趣味も広がるだろうしさ。
そうだね。
行ったことないことを触れられるっていいよね。
またやっぱ出会いもね、子供を通して出会う人たちが、昔なんかママ友って、なんていうの、あんまりいいイメージじゃない、ない響きで
公園
世の中にそうそうなんかこう気を使って、っていうようなイメージが私もあってあんまりなとか思ってたんだけれど、なんかすごくいいものだなと、本当に助け合えるような、それこそその一緒にサロンをやってる整体師のうちの家族とかは本当に、
この間もさ、そうそう、イベントがあったとき、子連れでカフェをやったときにね、うちの息子はインフルエンザだったの。
うん、
で、
う
わ、行けないわってなって、主催なのに。主催なのに行けないわって
なって、
でも、もうね、もう一組主催がいるから、あ、やっとくよ、大丈夫って言ってくれたこととか、すごいありがたくて、これ一人でね、企画して運営してたら、子供の体調でやっぱり、あ、ごめんなさい、今日の会話なしです、みたいな、いや、もう予約満席だったのに、みたいなこととかが起こりうるのに、仲間と一緒にやると、その良さってすごくあるんだなと。そういう子育て仲間ができたことは、ものすごいね、人生の、なんていうの、宝だなと思いましたよ。でも、ゆるりだもね、そうよね。その4人揃わなくてもこうやって3人でできるよとか2人でできるよとか、結構妊娠中、私とか妊娠中の時もじゃあ2人で何かやるって言ってね、
あ、でもなんかね、それはね、なんかこの4人の中で誰かが妊娠するってことがなかったら私の中にはそういう価値観が全くなかったもん。やるって決めたんだからやろうよみたいな、
分かるよ、
だからそれできっと自分の首も絞めてたんだろうけど、だからそこで新しい風が吹いたことによって考え方も変わったし、やっぱりそれでまたまゆちゃんとかあさちゃんがお母さんになったことによって、その想像だけしてたお母さんと子供の生活リズムとかをこう間近で知って、でそれで一緒に何かをやりたいって思った時に、こうやっぱり自分の考えが変わることによってそれが実現するっていうことを学んだよね。
いや、すごくね、わかるよ。私もゆるり大ももちろんそうだけど、その今回やってる子連れ子育てサロンとかも含めてね、なんか、いや、やるって言ったんだから、何が何でもやるんだよみたいな、舞台やってる人たちって絶対そうじゃない、
絶対
そう、親が死んでも舞台立つよっていう覚悟で、
そう、
当たり前でやってるから、なんかそうじゃないことを許せなかったし、なんか、なんだろう、それはそれでね、大切なプロフェッショナルの感覚と考えと取り組みっていうのは分かる。その世界ももちろん大事。その上で今回そのね、子連れで健康カフェでお願いしてたその講師のお母さんがやっぱり子供が熱が出て来れなくなっちゃったの。でその先生を呼んでた企画だったから、あ、ないんですか、残念ですねみたいに参加者は確かになったんだけど、ボランティアでやってもらってるのね。で参加費は500円取ってるんだけど、まあそんなあの利益が出るような運営ではないのよ。でそうなった時に、あの、あ、よかったなと思って、なんか今までボランティアでお願いするとかも全然好きじゃなくて、お願いするんだったらちゃんとやってもらいたいし、こっちもお金を払ってやってもらいたいと思ってたんだけど、この会に関してはボランティアでもいいなって改めて思えて、でその時もしお金が発生して頼んでたら、その引き受けた講師の方も絶対、ああどうしよう、熱出ちゃった、預けられないし連れても行かれない、そこにすごく苦しんで、やっぱり子連れで活動するって大変だよねっていうマイナスの方に、まあ、私だったら思考がね働くだろうなって思ったんだけど、あ、大丈夫です、別にまたの機会にやってください、今はあのお子さんとゆっくり休んでくださいねっていう声掛けをできることもそうだし、その人が安心して、あ、じゃあまた手伝える時にやらせてくださいって言ってくれることとかで、まあ、その500円を払って参加している人たちもそういうことも理解した上で、あ、じゃあまた来ようとか、あ、今日はこういう会になったねっていう、その柔軟な感覚っていうのがやっぱりこう昔は持ち合わせてなかったな、そこに対してすごく嫌だなっていうなあなあ感みたいなところしか受け取れてなくて、そこにあるこうあったかさとか 豊かさ、それによって助け合える感覚とかがあのなかったなっていうことに改めてそれそのことで気づかされたりしてるというね、最近の出来事だったんです。なんか それも経験して、うん、じゃあそのプロフェッショナルな世界も見た時に、またこれから先自分がどこにどんな感じで関わっていくのかなっていうのはね、これからの私の楽しみなんです。
すごいね、なんかいろんな可能性があるね。なんか、
そうそう、
面白い、
人間面白いよね。
ということで人間っていいなっていう曲を私あさちゃんが歌ってたので聴きたくなってしまったので、ここで流していいですか？
お願いします。
それでは聴いてください。人間っていいな。なんと、そう、私たちがね、いけるかなって話したのは、なんと、真田恵子ちゃんが、うん、銀河鉄道39に一緒に出演することが決まりました。
やったー。
ありがとうございます。
すごいすごい。一緒にってすごいよね。
そう、すっごい嬉しくて。最共演。
いつぶり？
最共演っていうか。
何ぶり？
共演。
ゆるりら以外では、あの、ブロードウェイジュニアもあるけど、うんうん、なんだろう、ね、
いただきます。え、あ、違う違う違う、お悩みはご一緒にだ。あれ違う、
お悩み以来かな。
そうか、いろいろやってるね。でも
やりすぎてる、
一緒には
やりすぎてる。ゼロゼロルパンとかもあるし。
あ、そっか、結構やってる
の。でも久しぶりだよね、とにかく
久しぶり。なんか大きい舞台にお互い出始めてからは
一緒になることはない。
そうないわ。
いや、楽しみですね。見に行くね。
ありがとう、う
ん、いつ行こうか。ちょっと後でね、チラシを、この素敵なチラシを見て後で行く日を決めます。
ありがとうございます。4月の20日から29日までが東京の明治座で公演があります。で、5月の10日から12日が大阪の梅田芸術劇場メインホールで、はい、銀河鉄道39さよならメーテル僕の永遠というタイトルだったんですね。この間ね、もう稽古始まっていて、うん、全員スタッフキャスト集まる顔合わせがあったんですけど、
う
ん、
あー、緊張したね。
緊張しました。松本零士先生が原作の、
うん、
もいらっしゃって、
そうそう、
そう、
すごいね。
それ
はなんかすごいね。
もうね、松本零士さんが小学生の時からこの漫画の構想を考えてたんですって。
みんな登場人物はみんな僕の周りにいる人なんだって。
へぇ、
すごくね、なんか歴史を感じるし。
じゃあ自分なの？
あ、そう、だから自分が、あの、 北九州から東京に出るときに片道切符だけを手に出ていったのがこの銀河鉄道39鉄路が出発するのと同じ、うん、へえ、そっか、僕の旅は続いてるんです、って
そんな方の前でさ、
はい、そんな方の前でも本読みなんて緊張以外の何もないです
よ、ね、すごいよ、
ね、本当に。でもなんか去年の5月にさっきも出演してた前作があるじゃない、うんうん、それをくれたもんね。そう、それは銀河鉄道39で星野鉄郎君が旅を始める時の出発するところが舞台だったんだけど、今度はもうさよならメーテルって書いてあるぐらい旅の終着っていうか最後目的地についてさてっていう、
これ、ね、描かれてないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。だからこの舞台で初めて、
へ
え、ね、
舞台で初めて、
そう、なんかいろんな終着駅をね描いてるの、なんていうのかな、
そういろんなパターンがね、
パターンがあるの、
漫画とアニメと映画と、
そうなんだ、
いろいろあって、で今回は
じゃあ舞台版ということなんですね。
オリジナルの設定もあるし、うんうん、まあ どれかしらの設定を引っ張ってきてるものもあるし、うん、っていう感じで面白くなりそうな予感
が、ね、すごい面白くなりそうだよね、
へ、
う
ん、壮大な、
壮大、
宇宙トーリーが
稽古場行くのが楽しくて、
うん、いいね、
そうなん
です、そういう稽古場いいよね、
いいよね、
う
ん、歌もね、
そうそう、かっこいいよね、
決まってね、
そうそうそうそう、
難しいんだけど、
ケイちゃんめっちゃソプラノだもんね
今回ね、
あ、そうなんだ、そうそうそう、一緒なの、
違う、なんかちょっと違う、
ちょっと違うんだ、
うん、一緒のところもあれば、
ちょっと違うところもあって、早速なんかもうね、7拍子、
7拍子、そうそうそうそう、
8分の
7、8分の7、めっちゃかっこいいよね、
へー、初めてよ、
私、あ、そっか、
7、
8分の7、
私一回ね、地球ゴージャスでやってるの、7拍子、難しいけどめっちゃかっこいいんだよね、
5拍子はさ、なんかあるけどよく、取れないわーと思いながら、
それは踊れちゃって歌うの、
歌って、まあ、そこにまた振りがついてくるんだと思うけど、うん、ね、ワクワクしております、
ワクワク、
はい、もうチケットも一般発売もされているので、
はい
はい、まあ、私たち個人に個人、うん、に連絡してくれてもいいし、うん、一般で、うん、はい、取っていただいても、あ、ゆるりらの、
そうね、ゆるりらの載せておきましょう、
メールアドレス
に ね、はい、そうしましょう、
はい、お問い合わせいただいても大丈夫なので、ぜひ、
はい、見に来てください。
お願いします。
行きましょう。
はい。はい、
そして、
まいちゃん
は、私の方はね、そう、さっき話したスタジオの子連れのイベントなどは、うんうん、随時、毎月やっておりますので、それもホームページを載せておきますので、もし興味のある方は、ちょっとポチッとして見てみてください。
素敵なまいちゃんのホームページを見ないと、見てください。
お願いします。は
い、
というわけで、
はい、じゃあ今回また最後に、
はい、
ゆるりらの光を、はい、聞いていただきましょう。
そうしましょう、
はい、それでは、
ゆるりら
で光、
目を閉じればほら風がささやいた、いつもは通り過ぎて気づかずにいたけれど、いつの間にかつぼみは花に変わってた。見えなくても生きている力、青い空の
見つけられなくて、くじけそうになっても思い出していつか。明日へ。